気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一位消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございませんと。そして皆様のお相手は、
もうすぐ子供の、もうゴールデンウィークかな、これ放送してる
とき、はいはい、
ちまきを食べたいと思います。ちまき大好き、ラーメン大好き、ラーメンさんと。
うん、ちまき美味しいですよね。ちまきってあれ全国区の食べ物なんですかね。
じゃないの？
ほら、ちまきって台湾ちまきみたいなの
を、あ、そうか、
想像する人もいると思うんですけど、
葉っぱに巻いてあるのがちまきっていうんですよ。
かもしれない。この白くてぷよんとしたやつですよね。
そうそうそう、はい、ウイローみたいなやつね。
そうそう、ウイローこそほら名古屋の食べ物じゃないですか。うん、あ、何でしたっけ、名古屋とどこでしたっけ。
山口県。山口県。
ちょっと地方食のある食べ物っていうイメージなんですけども、うん、はい。子供の日、連休が来ると子供たちはどうしようか頭を悩ませている小沢さんのノブがお送りします。よろしくお願いします。
あ、ほんとノブのためにあるような、
いやいやいやいや、
子供の日、子供5人
ね、どうしましょう。休みの日にだってね、うん、
何やるの、子供の日って。なんか、うん、イベント、
イベントか。いや、ほら、人形を出したりとか。
あるの、人形は。
あります、あります。ほらじいちゃんばあちゃんがね、
あ、そういうのを
しつらえてくれますわな。
うん、子供の日は何だ、かぶとと鯉のぼりか。
昔はね、鯉のぼりも出してたんですけど、さすがにね、うちも男の子、一応家族男の子が多いので。
男4人、
はい、あと、うん、親戚の、
ね、うん、
いるんで、私の両親がですね、まあ、要はじいちゃんばあちゃんですわ、
はいはい、
もう本気を出して、
大蔵省、大蔵省
本気を出して、うん、本気の鯉のぼりを以前しつらえたんですよ。
う
ん、それね、持ったてるのがめちゃくちゃ大変で。
だって大きいってことは、その風に耐えられる土台がいるってこと
だ、うん、そう、実家の庭にその土台のベースが埋まってるんですよ。もう 今となっては、うん、掘り起こさなきゃいけないんですけれども、かつてはその、なんていうんですか、
基礎みたいになってるってこと。
基礎みたいになってて、
コンクリが
こうパッパッと地面を払うと穴が2つ、うん、2つ3つ開いてるんですね。
うん、
そこにこう
ポールを
電柱のようなポールを刺して、で、しっかり支えがついてるんですよね。
うん、
なんで面白いんですよ。2本立てるんですよ、まず。背の高さ、腰の高さぐらいの棒を2本、割とこう、
2本
立てて、
3本じゃない、2本。
その真ん中にポールを立てるんです。うん、っていうのは、その2本は地面に突き立てて、
はいはい、
で、こう、もう一丁真ん中に、なんていうんですか、こう、わかります？水の緑ってわかります？ラーメンさん。こう、こういう、
ああ、昔入ったやつでしょ。
昔
なんかアルコールの液体をこう。
ああ、そうそうそう。なんか頭が下に下がるやつ。
はいはいはい、
あんな調子で、まずこの下に傾いた棒を真ん中に1本取り付けるんですよ。
うん、
で、その状態で、こう、支点がある、支柱がこうね、蝶貝が中に入ってるんで、2本の棒の間に、こうグイッと棒を立てるんです。それで、ようやく棒が立つみたいな。じゃないと、うん、重すぎて上がらないんですよ。
だよね。
うん、このシーソー方式で上げないと上がらないわけで、
うん、
その苦労して上げて、
うん、
で、さらに大きな鯉を何匹もぶら下げるわけでしょ。
うん、本気の鯉の方では何匹いるの？
5匹、6匹ぐらい出てる気がしますね。
お父さん何？孫いやったっけ？
孫い。
孫い、ひごい、
うん、あ、その孫いの前にだって吹き流しがありますもん。
あれは
短冊みたいな
やつ。あれは何？あれは誰？
あれは、あれじゃないですか？こう、じゃんじゃんじゃん、カウンが来たぞ、みたいな感じの、こう持っていく派手なやつ。
みんなほら、青だとか赤だとか、
はいはいはい、
あの、ゴレンジャー出てくるいろんな色のやつみたいなことはある
の？そうですね。あの、カラフルなやつ。
リーダーみたいな、なんか影のリーダーみたいなやついるじゃないか。
うん。あ、多分そういう、あの、リーダー的な何かなんですよ。でね、確かね、うん、うちの、その、まあ、じいちゃんばあちゃんの孫が一人生まれるたびに、一匹ずつ増やしていったんですね。途中まで。途中まで増やしたんですけど、もう途中からあげるのがめんどくさくなっちゃって、
うん、
はい。もうあげなくなりました。もういいやって感じで。
あ、じゃあ何？カブトはあるの？そういうよ。
カブトというか、
おじいちゃん本気のあの、愛とか書いてさ、
ああいう懐かしいな。
ああいう兜じゃない。
ああいう兜じゃなくて、うん、もうあとは、今度あの、私は妻方のおばあちゃんが手芸が得意なので、こう、ちっちゃな飾り、なんすかね、こう玄関に飾っておけるような小さなぬいぐるみみたいな兜を、五月人形みたいなのがあったので、それを、まあ、飾ってますけど、
うん、
で、あの、もちろん本気の兜もあるんですよ。
ほう。
でもそれ本当にね、めんどくさいので出すのが。うん。わかります？パーツ、いちいち出してきて、そのパーツ組み立てて、
鎖、片びらとかそうや
ってしょ？いろんなあって、で、刀とかあって、弓矢とかあって、レプリカですよ、
うん。うん。
で、困ったことに、それらが全部別々の箱に入ってるんですよ。
な
あ。その出してきてさ、シールの奥から出してきて、並べて、で、箱をまた戻して、で、片付けるときにまた箱を出してきて、しまって、また箱を元に戻すっていう、ね、本当大変なので、なるべくシンプルに行こうやということになって、
うん、
玄関先にこう、置物一つを。
ちっちゃいの。
ということに落ち着いてます、今のところは。まあ、そうなりますって、やっぱし。
あのね、今見たらね、
はい。
鯉のぼりとして、端午の節句に飾るっていう風習が見られるようになったのは江戸時代からだって。
うん、
で、それ以前は、
うん、
あの、鯉のぼりじゃなくて、うん、武者のぼり。
え？武者が登るんですか？
武者って、あの、グレ、武者、武田じゃないわ、武者。
武藤敬司の化身ですか。
で、戦国時代にほら、戦う時にほら、みんな竿みたいなの。
なんか刺してますよね、背中に。
あの、赤組だよ、白組だよって分かるように、
はいはいはい、
あの自分のマークをつけた、家紋つけた、旗刺し物って言うんだね、それを。
うんうんうん、
で、それは 戦場で使われた小旗のこと で、
うん、
で、そのあれに縁起を持たせるために子供を守ってもらいたいっていう、うん、いう願いを託したことから、うん、男の子のお祭りである端午の節句に、旗刺し物を飾るっていう風習が生まれて、それが庶民に、江戸時代に伝わって、それが鯉のぼりとつながって、
うん、なんで鯉なんでしょうね、
わかんない。
鯉ってあれかな、
登ってくから、
登ってくから縁起のいい、
縁起がいいんじゃないかな、うん、中国とかでもなんかないの、そういう鯉の
あるのかな。でもほら、鯉ってさ、淡水魚じゃないですか、
うん、はいはい、
で中国ってほら広い大陸なので、うん、海のないところに住んでいる人が圧倒的に多いんですよね、
う
ん、
あ、自然、
そうそう、まあだからその内陸の方でも食べられるお魚のごちそうって言ったら大体鯉のような気がするんですよね、
はいはいはい、
ただ鯉ってね、この間私もあの温泉旅館に行った時に鯉食べたんですけど、めちゃくちゃ骨多いんですよ、あれ。
あ、鯉骨？
あの、煮つけてありましたね、
うん、
骨が多い上に、うん、骨の形がすごい厄介な形してるんですよね、あれ。
どういうこと？まっすぐじゃないって
こと？まっすぐじゃなくて、こう巻きびしみたいな形してるんですよ、それがいっぱい入っててこれはね、好んで食べるもんじゃないなと思いましたね。まあそうは言っても、その内陸の方で食べられるごちそうねって言ったら、その海じゃないですね、お魚って言ったらそれぐらいしかないんで、
緊張されてるんですよ、ね、
美味しいかどうかわかんない。
雷魚、釣り吉三平がね、
はい、
雷魚釣り上げるんですよ、
はい
いや、あの頃釣り流行らなかった、小学校の時
流行ってた、
うん、
あのここに今私の今日はあのノブスタジオで録音してますけど、
うん、
ここからだいたいそうだな、車で30分、40分ぐらい行ったところに池があるんですよ、
うん、
博物館明治村っていうのがあって、
はいはいはい、
犬山市に、
あ、イルカ池？
イルカ池なんですけど、うん、そこね、自転車で通ってた中学生いたらしい、そこ、うん、釣りに。
行く行く。
自転車だとほら、多分2時間、3時間ぐらいかかるんじゃないです
か、ね、かかる。
に、 やっぱ行ってた奴らがいて、釣りをするってのはそこまで人を狂わせるのかと思いましたね。
その狂った例があって、
はいはい、
ダメさん中二だったかな、
やったんですか、
軟式テニス部だったね中学校の時、
はいはいはい、
でその試合があるから、
うん、
でだけど試合のそのテニス部の仲間の天野くんっていうのがいて、
はい、あ、初登場ですね、
初登場、天野くん色が黒いのやったら顔が、
うん、
その天野くんが釣り名人だった
の、おお、クラスに一人はいそうな釣り名人、
うん、でブラックバスを釣っていると、
はいはいはい、
でいつもなんかあの面白そうに話すから、おい一回連れてってよと、
うん、
あいよ今度行こうぜってなって、うん、それが試合の日だったの
テニスの、
うん、でブッチして、
あ、したんすか、
ブッチして天野くんと
釣りに
行って、はい、試合があるのに、
うん、
で帰ってきてそれがバレて、
はい、
先生にビンタされ天野くんと二人
天野くんは、まあ、天野くんテニス部、
テニス部、同じテニス部で、うん、あ、うまい子だったのよ、
うん、
だから二人でビンタされだから今言った釣りってね、そこまで狂わせるのよ中学生を
あの大人でもさ、
うん、
釣り大好きな人いっぱいいますよね、
うん、
あの釣りの日だけは早起きできるみたいな、
うん、
まあ、ラメさんがテニス行くみたいなもんなのかな、
だよね、海系と山系と分かれる、うん、山系っていう感じの、
うんうん、
淡水、
はいはいはい、
いや川、
川釣り
行け、
うん、
で海だよね、
はいはい、
でも海じゃないやっぱり、だって釣ったもんが食べれるじゃん海って、
うん、
バスは何が楽しいの、
バスって、
うん、
今私もやったことないから分かんないですけど、
うん、
なんかとにかく元気よく跳ね回る魚らしくって、こう純粋にこの釣りスポーツとしての釣りが面白いらしいです。
ちょっと待って、あのバスの気持ちになろうっけ、
はい、なんて言いましょうか
スポーツよ、
うん、
俺らこの口ガーってあの針です引っ掛けられるのに、
うん、
スポーツ、
うん、
スポーツなんだろうね、だからね、
うん、
あ、そうだ、ポイントに、そうそう、大会とかになると、
はい、
聞いたことある、あのバスの大会になると、うん、そのポイントに行くまでが早い者勝ちみたいな、
あ、
だから早く行けるボートでこう実際に漕いだり、
うんうんうん、
だからスポーツなんだよ、その場所に行くまでの速さが
それ結果としてそうなってるじゃないですかね。
でもそれモーターボートで行く人とかいるから、うん、そうなると反則だよね、みんな手漕ぎで行ってほしいよね。 あとほら浮き輪にね、
うん、
なんか足が突っ込めるようになってる
の、ね、はいはいはいはい、
あれすごいね、
うん、なんか足の生えた UFO みたいになってる感じですね。
そう、まさにビグザムみたいな感じ。
あ、なるほど。
あれでさ、だって足つかないでしょ、浮いて結局、体が水に浸かると冷えちゃうから、
うんうんうん、
結局ウェットスーツみたいな素材が浮き輪から、わかりますかねリスナーの皆さん、浮き輪が今浮き輪で思い出してください、
うん、
ね、浮き輪、しかも浮き輪も結構ごついやつだよね、ビーチとかに行くと500円ぐらいで貸してくれる、
はいはい、ごつい大きなやつね、
大きなやつ、うん、あれに、あ、赤ちゃんがほら歩行器みたいな感じで、うんうん、そこに浮き輪に足を入れて、うん、足先までちゃんとゴムがついてて、うん、冷えない、
うんうん、
濡れない、
うん、
でそれでそのビグザム状態で池に入ってバタするってことでしょ、あれ
で、その
ポイントに行って、
ポイントに行ってで糸を垂らすと、
だからそれだともう極限までポイントに迫れるんですよ、うん、だから、
うん、ブラックバスはでもあれですよね、うん、外来魚なんですよね、外来種なんですよね、
うん、うん、ザリガニみたいな
もの、アメリカザリガニみたいなもので、
うん、
まあ、積極的にあんまりこう繁殖させたくない生き物ではあるみたいなことね。
あ、じゃあ駆除もできるしってことかな、じゃあ
ブラックバスなのかな。でもいちいち釣ってたら駆除追いつかんのじゃないですかね。
しかもだってキャッチ&リリースよ、あれ
もうだからキャッチ&処刑がいいですよ、処分キャッチ&エグゼキュートですよ、
まあ、エグゼキュートに
処刑する
っていう、
はい、まあでもだから一時期それできっといろんなところで増えちゃったんでしょうね、うん、バス釣りは楽しいぞっていうことになって、
だって定期的にブーム来るよね、バスって。 まあ、小学校にバス釣りがあってんで、今から20年ぐらい前じゃん。江口洋介とかさ。
はいはいはい。
ああいう今を輝く、うん、あ、じゃあ当時輝くトレンディーな男たちが、うん、
はい、
なんかバスボート、
うんうん、
あの、ボートのさ、
うんうん、
先端にあの、何椅子が、ポールが立ってて、なんつうの、そこに座面がついてて、
うん、
なんて言うんだろう。とにかくボート、船、うん、船なんでしょ、
はい、
船の先の方に、ポールが1本、ね、70センチぐらいの、50センチぐらいのポールが立ってます。そこに、椅子の座面がついてて、だからそこに座って、
座るんですか、
う
ん、
そう。
で、糸を垂らして。
糸垂らして。
うん、
全く意味がわからない、
うん。バス釣りする人のことをバサーって言うんですっけ？
もうわかんない。
バサー、まあそれぐらい楽しいんでしょうね。
でラーメンさんも大人になってから、
うん、
一回連れてってもらったの、
うん、
あのボートを持った人に、
はいはいはい、
これ言ったかな放送で、一日琵琶湖で釣るのよ、琵琶湖、
はいはい、
あの滋賀県の、
うん、
で釣れないの、一日頑張って。
ああ、そうなんですか。
でも、で、他の人は釣ってんの。
うん。
なんもつまんないなと思って。
釣ると面白くないですよね。
じゃあもう帰るよってことで、うん、帰り、こう、ボードブーって、
うん、
行くじゃん。
うん。
で、竿をね、垂らしたまま、こう、うん、ラーメンさんは、
うん、
ボードにこう、運ばれてったら、
うん、
釣れたのよ。今までなんか、投げて、リールを巻いて、なんかこう、うん、ものが本当に動いてるんだぞみたいなことをやってたにもかかわらず、うん、あのただ垂らしてボートに引っ張られてたら、それでバスが食いついた。
うん、魚っぽく動いた。
二度とやるかと思った
ん
だけど。喜びも何にもなかったね、だから。
あ、一日中そこで寝バスたんですか、ほんで。
の、no。
ああ、そうですか。まあ、釣れてよかったじゃないですか、最後
に。うん。いやいやいや。もう、あれでもう二度とやるかと思った。こんなんで釣れるんだ。
そんなんで、そんなんでも釣れた方がまだいいじゃんっていう向きもありますけどね。まあ、丸一日釣れない時のことを坊主っていうらしいですけど。
ああ、そうか。言うね、それ。
うん。まあ、坊主と言ったら卵ですよね。
うん。
卵焼きみたいなね。うん、ゆで卵みたいなつるっとした卵もいいですけど、
うん、
あの、卵焼きのね、こう、まるっと、ほわっとした感じ。
うん。
あれ？ちょっと今日のこれ、こんなとこにありましたぞ。卵焼き
が。あったね、卵が。
はい、今日の獲物でございます。エースコック。
はい。
スーパーカップ 1.5 倍。ふわとろ卵の濃厚鶏白湯麺だそうです。これね、ふんわり食感の卵焼き風具材が入ってるらしいんですけど。
これは多分カップラーメン界初ですよ、これ。史上初と言ってもいいんじゃないこれ。
あの、一応このね、表紙じゃなくてトップの写真を見ると、うん、卵焼き、あのお寿司屋さんで出てくるような卵焼きが、
はい、具に
カットされた卵焼きが具に乗ってるっぽいんですけど、
うん、
果たしてこれがどう本当に入ってるのかすごい気になりますね。
いや、これある意味さ、鶏白湯じゃん。
うん、鶏白湯、
親子ラーメンだよね。
あ、
親子丼というような。
そうですよね、卵だし、
うん、
はい、
さあ、問題の具は、
あ、
どれどれ、ちょっと見せ
出てきた。本当に出てきた。ちっちゃい、ちっちゃい。
だし巻き卵をキューとちっちゃくして、これどんくらい、何に似てるんだこれ、
なんだろう、
何の大きさこれ。あ、耳栓。
耳栓、まあそうですね、耳栓か、
耳栓、
あとおやつのグミとか、
うん、あのぐらいの大きさの乾燥しただし巻き卵が、
人差し指の先っちょぐらいの大きさですね、うん、あとは粉末スープと、あと後入りの粉末スープもありますね。じゃあ火薬をまず、こいつ火薬って言ってます、その例の卵焼きが4個入ってる。
その他にも卵入ってない。
どうなのかな、
写真にはほら
粉末の
溶き卵みたいなのも、
はい、
粉末のスープの中にいろいろ入ってますね。
メーカーの、コメントを読みましょうかね。スーパーカップシリーズから春の味が登場。新開発、濃厚鶏白湯スープに染み込むふんわり食感の卵具材が病みつきに。
しっかりとした弾力と滑らかさを合わせ持つ、丸刃の太麺です。口の中で存在感のある食べ応え抜群の麺に仕上げました。チキンを効かせ、オニオンやガーリックなどの香味野菜の旨味に加えたまろやかな鶏白湯スープです。仕上げの後入れ粉末スープを加えることで、ふわっと泡立ち、見た目も楽しむ、ふわっと泡立ち、なんだ、ふわっと泡立ち、まあ、いいや、ふわっと泡立ち、見た目も楽しめます。ふんわりとした食感に仕上げた2種類の、卵加工品。はい、鶏肉そぼろ、色調の良いネギ、唐辛子を加えて仕上げました。いや、ちょっとこれは、何これ、
なんか卵推しですね。
うん。
はい、じゃあお湯が沸いたので入れていきましょう、はい、そう、
仕上げの後入れ粉末スープを加えることでふわっと泡立ち、見た目も楽しめます。
あ、じゃあこの後入れの方に何かこう、
そう、秘密があるみたいだね、これ。
よいしょっと。はい、じゃあお湯がたっぷり入りました。
はい、
熱湯4分とございます。4分、4分。よいしょっと。4分スタート。
はい。
はい、4分経ちました。なんかもう匂いがね、すごく漂ってきますね。
何系の匂い？
鶏の匂い。鶏スープの匂い。あ、ビジュアルが黄色い。
お、
全体的にすごい。例の。卵がこう水を含んでふわっと、ふわっと、なんかスポンジみたいに見えません？
うん、で、麩みたいなね。
ああ、そうです。麩ですね。で、ここに粉末スープを入れますけど、え、
うん、
なんじゃこりゃ。
白い粉。
真っ白い粉が。
怪しいぞ。
真っ白い粉が出てきた。
よく書いてある。ちょっと見てみて。
よくかき混ぜてお召し上がりくださいと。はい、お召し上がり。
なんか泡立つみたいよ。
泡立つんですか？
うん。
え、泡立てる必要があるの？これ。あ。
あ、泡立ってきた。
泡立ってきたけど、粉が。
豚骨の世界ではね、この、はい、クリーミー系っていうの、この泡系ってあるんだけど、
はいはいはい、
福岡で言うと、一向舎とか、有名とか、この、ラーメンが泡立つのよ、はい
はい。なんか画商さんが力説してたやつ
ですね。そう。
泡立ちましたけど、なんかだいぶ落ち着いてきましたよ。
ほら、待って、ちょっと待って。だし巻き崩れてないの？
いや、うん、それがすごい心配で。うん、
ちょっと溶いて
る。風ですよ、これ。
OK。
はい、じゃあ実食いきまーす。
はい。
実食。じゃあこいつを、我々でワケして食べますけど。まず、あ、これやっぱスーパーカップ、すごい麺が太いですね、これ。うん、これは期待でき
る。丸葉の太麺やだね、食べ応えあるよ。
で、この、オフみたいな、卵焼き。
オフだね、ほんとに。
はい。
エアリーだね、なんか。
エアリーと言いますか。
はい、そう。
じゃあ、ちょっと汁。
ちょっと待って、具が欲しい。
具はでも、なんか目立った具は、あ、でもこれ、鶏のそぼろみたいなのが。うん、
一応ね、ガーリックパウダーとかが入ってるんだよ。うんうん、でこれ一応ほら、
赤いフ
レークがトロトロお肉も入ってる、トロトロ、ほら、溶き卵も入ってる、
卵も、ジョボーっと汁出してと、ラメさんも汁
よいしょ、
はい、じゃあいただきますと、
はい、匂いだ、
匂い、あれなんだこれ、何の匂いこれ、鶏の出汁以外の匂いがしますね。
なんかするね。
なんだろうな。
でも ガーリックでもなさそう
だよね。ガーリックでもない。あ、なんか意外と優しい味ですね、これ。
見た目はね、白湯なんだけど、白くね、ちょっと黄色い。
うん。
黄色い。
全体的なビジュアル
が黄色い、ね。黄濁白濁じゃなくて、黄濁、うん。黄色い。濁り。
うん。
で、麺も黄色いの、これ。
あ、麺はさすがに美味しいですね、やっぱり。太くてもちもちしてて。
はい。
で、このスープは意外とこう、うん、優しい感じの味です。
まあ、鶏白湯だからこうドカンとくるわけではなくこってり、
うん、まろやかな鶏ベースの、だしに、なんだろう、ガーリックがそんなに主張してるわけでもなくって、うん、なんだろう、さっきの白い粉が効いてるのかな。
ちょっとラーメンさんもいただきます。あ、まろやか、
うん、
すごく、あ、でもこれなんかさ、風邪ひいた時になんか良さそうじゃん。栄養も、卵で栄養もありそうだし、うん、この優しい風味なのにすごいまろやかさがあって、そこに塩味がついてて、
汁黄色いですね。
うん、ちょっと麺と合わせてみて、麺が太いな。あ、やっぱ麺いいね。
うん、この麺いいですね。
若干弾き返す、ノンフライなのに。うん、スープはね、これチキンの、うん、やっぱ鶏白湯だね。これチキンの、結局、白濁っていうか、乳化してるから、はい、この口当たりがすごくまったりしてて、美味しいよ、これ。
なんで黄色いんだろう、
なんでだろうね。
わざと着色してるのかな。はい、この卵、はい、
だし巻きいってください。
みたいな、うん、
どう何何何、
うん、
はい、感想は
オフです。
オフはい、じゃあラメさんもだし巻き卵いただきます。あ、オフだね
これは。
あとこの、溶き卵も入ってるんで、溶き卵も、うん、
マンダラそっちの方が卵っぽい、
あ、本当だ
かな。まあ雰囲気ですね、雰囲気、
うん、
う
んうん、スープもね、あっさりしてるんだけど、うん、結構スープの濃度があって麺にすごく絡んでくる、うん、味的には、なんか誰かが主張してるわけじゃないけど、なんか結構まとまったバランスはいい。ね、うん、
で、そうなるとこの麺の良さが生きてきますね。
うん。
うん。この黄色いのはやっぱ不思議だな。
ね。一応オニオンとかも入ってるらしいから、うん、なんかチキンスープみたいな感じじゃない、なんかチキンブイヨンとか、
うん、あのおやつはカールをこうお湯で溶かしたらこんな感じになるかなみたいな、
うん、
すごく薄く作ったコーンスープみたいな、
うん、そうだね、そんな感じだね、
うん、なるほど。まあ、確かに卵といえば卵っぽい気もしますね。
うん。うん、卵のなんかまろやかさもあったり。うん、
はい。じゃあ。
これ新しいね、なんかね。
新しいですね。
うん、
エースコック、ふわとろ卵の濃厚鶏白湯麺、スーパーカップでしたけれども、ナミさん、これどうまとめますか？
これ簡単ですもん、卵と、
はい。じゃあお願いします。
バンドエイズです。
はい。
バンドエイズです。
はい。
バンドエイズ。
ああ。中日ドラゴンズね。
そうそうそうそう。なんかあれで一日卵をなんか相当食べるんでしょ。
ゆで卵がすごい好きな人だというふうに聞き及んでおりますが。
いや、卵はね、白身はどれだけ食べてもいいのよ。
うんうん。
あのカロリーゼロだから。
はい。
ほぼ。
うん。
黄身にね、あれよだから、うん、あの栄養過多にならないように気をつけないといけないけど、うん、でもラーメンと卵ってね、やっぱり切っては切れない関係がね。
抜群の相性ですよね。
うん。もちろん麺の中にも、うん、まあね。若干入ってるのもあるし、
うんうん、
あとね、このだし巻き卵といえばちょっと話ずれるけど、
はい、
東西でテイストがちょっと違うのよ、
うん、
ちなみにノブンチのだし巻き卵はどっちか、いや、今から解説しますので、味はどっちですか、どんな感じの
だし巻き卵、
はい、だし巻き卵焼きはどんな味付け、
え、だし巻き卵ですか、それとも卵焼きですか、
うん、それはね、だし巻きよ、
あのお出汁を入れて巻く方、ちょっとゆるゆるの、
いや、卵焼きよ。卵焼き。卵焼き。じゃあ、だし巻きっていう、ちょっと外して、卵焼きと。
卵焼きといったら、うん、もうあの甘辛く作るやつです。
はいはい、はい。
お醤油、砂糖とお醤油入れて作るやつですね。
はい、それは関東風なの。
なるほど。
で、関西風なのは、砂糖とか、うん使わずに、だしをベースにして、薄口醤油やみりんを使って味を整えていきますと。
あの、お寿司屋さんで出てくる、だし巻きってやつですね、いわゆる。
うん、ラーメンはあの、うん、甘ったるあの、お菓子のようなね、うん、卵が好き。
あの、お弁当に入ってるイメージ
ですね。そうそう、関東風で、ね。
うん。
で、今回のやつは、お麩だったんで、関東でも関西でもなかった。
風ですね。
風だね。
卵焼き風ですね。
はい。
はい。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに聞け。ラーメンに聞け。先ほどほらあのラーメンと卵は切っても切れないっていうふうにおっしゃってましたけど、うん
はい
じゃあそのトッピングとか具材においての卵は、
うん
まあ、あのどういう使われ方することが多いんですか、ラーメンにおいては。
ラーメンでは古くは、あの、本当にゆで卵を、
ですね。
こう、屋台のラーメンとか、ゆで卵をね、うん、あの、あれよ、あの、上から、こう、針金が何本か出てて、
ギロチンみたいなやつ。
そうそう、パンってやると、こう、薄切りになったやつを、それをこう、ラーメンの具として入れる。う
んうん、あの、あれ乗ってると、途端に見栄えが3段階ぐらいアップしますもんね。
アップするね、うん。で、あれがもう屋台のラーメンとか、まあ、ラーメン創世期には、うん、あの、やっぱほら、卵って高級品なのよ、昔は。
はいはいはい。
だからそんな1個も乗せれず、
うん
その切ったスライスが乗っかってるんだけど、
うん、
最初に、まず、ゆで卵サービスが大体始まったよね。カウンターとか、置いてあって、うんうん、ゆで卵50円とか書いて、
はいはいはい、
で、大将もらうねって言って、うん、あの、そういうとこはさ、塩が置いてあるのね、うんうん。で、塩で食べて、まあ、ラーメンに入れるもよし、でも、あの食べ方完全に、卵だけで食べるの、うん。
食卓塩をパッパッと
食べる。そうそうそう。っていうとこがずっとあったんだけど、このラーメンブーム、うん第一次というか、今から20年ちょっとぐらい前かな、うん、そのあたりから、味玉が出てきたの、ね、よ。
味玉。
うん。
まあ、煮卵ですよね、
そうそう、煮卵。そのチャーシューのタレにゆで卵を入れて味付けする、う
んはいはい、
でそっからさらに進化したのが、うん、味玉の半熟なの、
うん、とろっとしたやつ、
そう、そっから先卵の進化はないかな、
うんうん、まああの店によってはほらあの生卵サービスみたいなところもありますよね、
はいは
いうん、まあでもこのご時世、以前はいくらでも使えたものが一人、お一人様一個までにこうね、制限させたりとかっていうケースもあったりしますけれども。
うん。
まあ何せよ、ラーメンと卵は切って切れない。だって炭水化物と油ですからね、基本的にラーメンは。うん、そこにタンパク質をこうね、乗せるわけだから、もう相性としてはこれ以上ない。抜群ですよね。ビジュアルも最高だし。
うん。
ああ。こう生卵を乗せて。でもチキンラーメンに生卵を乗せてお湯ザッとかけても、あんまりこう、うまい具合に作れないんですけどね。
あれね。いい風な、この半熟具合っていうか、その固まった、白身が固まって黄身が生のままってなんか難しいですね、あれね。
ほんとできるんですかね、お湯だけで。
一回お湯で、入れ物温めてからいったらいいと思う。
ちょっと技術がいる感じかな。はい。
実際にあとね、リアルなラーメンでね、だし巻き卵が乗ってるとこは探したんだけど、ないね、
そんな手間かけないですね。
だよね。
そもそも
確かに、
だし巻き卵って基本的に作り置きできないですからね。
え、そうなの？
まずだし使ってるから傷んじゃうじゃないですか。
ああ、そういうことか、
うん、それこそよっぽどあの業務用スーパーみたいなところで使う売ってるあのこうパックになってるみたいな、ああいうのを出してきてこう切って入れないんですけども、まあ、だったらゆで卵の方がまだ生産性が上がるかなという気がしますけどね。
はい、
はい、ということでした。じゃあエンディングいきましょう。
エンディング、
はい。うちの次男がね、小学校2年生の次男が、釣りがやりたくて仕方がない
2年生で、
はい、でも私釣りしないじゃないですか、うん、どうしたらいいかちょっと困ってて。
釣り堀とか行けば、
うん、まあそうですね、最終的にはそういうところでやったろうかなと思ってますけど、
うん、
私は釣りあんまり好きじゃないんで、お魚をさばいたりするのはいいんですけど、
うん、
その釣ってくるプロセスまではまだ、ね、踏み込んでないんで、まあそのうちやりたいかなと思ってますよ、
うん、釣り ね
楽しいんでしょうねきっと、うん、
まあ多分リスナーさんにも釣り好きは多分いっぱいいると思うから、
うんうん、
釣りの醍醐味とかをまた教えていただければ、ぜひお便りを
お便りください。お待ちしております。
まあ、お便りの方は、どうしたら送れるの、
はい、カップラーメンインデックス、
はい、
で検索すれば我々のブログが出てきますので、はい、そこに、お便りコーナーがちゃんとあるので、そこからメールを送るなり投稿フォームを使うなりしてメッセージください。あとは
その他は
ツイッター、フェイスブックでも。
フェイスブックちょっと増やしたいね、なんかね、うん、皆さんぜひフェイスブックで、カップラーメンインデックスでやれば出てくるかな、検索
出てきます。
ぜひ、はい、あっちの方がほらコメントを送りやすいでしょ。
まあまあそうですね、うん、どちらでもいいですよ、皆さんが使ってる、普段使ってるので、
あ、そうですね、多分ね、
ツイッターかフェイスブックだったら。
あ、ツイッターもうちやってるん
だ。 やってますよ一応。
つぶやいてる？
つぶやいてません。
ませんね、
はい、新しく投稿があるか、エピソードがあると、
うん、あ、勝手に
入るようにはなってます。確かなってるはずやってるけど、最近あんまり見てないからわかんないですね。
はい、というわけで、はい、皆さんのお便りを
お
待ちしておりますので、よろしくお願いします。
今週もお届けしました、皆様のお相手は、
卵よりお便りが大好きです。お便り大好きラーメンさんと、
はい、卵もお便りも大好きなのがお送りしました。毎朝3個食べてます。また来週。
さようなら。
はい、
ありがとうございます。